ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャミ。
ブッダンサラナムガッチャミ。
ダンマンサラナムガッチャミ。
ダンマンサラナムガッチャミ。
サンガンサラナムガッチャミ。
サンガンサラナムガッチャミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディナダナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディナダナ
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ。
サドゥサドゥサドゥ。
心経観自在殺行人般若波羅蜜多時見悟四季不異空不異四季即是空即是四季十相行四季無如是舎利子是諸法空相諸不滅不空不浄不増不減是空住無色無住相行色現に微是心に無色諸行即法無限界内し意識界無無明薬無無無老死人苦寿滅道無知悪無徳無所得故煩悩薩多三本大高寺にゃはらみたぜ大人衆大名衆ぜ無常衆無道の衆の上位細工実風高校説般若羅蜜多衆即説終圧天下天波羅伽天羅僧伽天菩提 この功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆共に仏道上善ことを、今からねちょっと1時間ちょっとぐらいお話しいたしますので、足をもう崩されちゃってください。はい、ですね、久しぶりに一方庵での座禅、日朝座禅会ですね。目黒とか、御嶽山接心とかね、いろいろあったので。はい。ですね、このね、一方庵でのね、座禅会は、今、もう今日もたくさん来てくださってるんだけど、本当に、毎週来てる人が大体半分以上なので、ちょっとね、場所場所によってね、私もちょっと話し方変えてるんですけども、一般の方はね、ちょっとかなり突っ込んだことを、お話しします、ね。というのはもう大体、よく来てらっしゃる方なので、まあ関西とかね、名古屋は、大体2、3ヶ月に1回なので、その2、3ヶ月の間に、この鎌倉の方で発展、いろいろ発展していったことを、まとめて、名古屋地方、関西地方の人にお話しするという立場だし、目黒の方はね、大きな、場所で、その時は一番人数も多いので、皆さんには一番わかりやすい形とかね、していますね。で、接心は接心でもうずっと、接心の時に、なんていうかな、浮上してきたいろんな問題があって、でそれを、インタビューの時間とかに、かなり突っ込みますけども、それを、ポッドキャストを聞いてる人たちとシェアをするというのはね、基本的に、接心の時の法話のスタンスなので、それに対してこの一般のはね、ちょっと突っ込んでね、お話ししたいと思います。でね、なんていうかな、この一方案で今やっていることは、非常に分かりにくい、っていうのは、非常に分かるんですよ、私としてもね。で、なぜそれが分かりにくいのかっていう理由と、それからそれをどうやって、乗り越えていったらいいのっていうね、っていうようなことですね。だから、今日もね、いろんな材料を今用意してあるんですけれども、非常に、なんとかな、このあたりの問題ですね。つまり、 自分が普通に考えていることとはどうもちょっとずれていってしまうね、仏教というのが、真理というのがですね。でその時にどうやって自分の常識的な考え方を手放して、新しい、地平に入っていくのかっていうね。でそれも新しい地平に入りゃいいって話じゃなくて、まあ、それで間違ってたらとんでもないわけだし、で正しくて新しい地平にどうやって入っていくのかっていうね、まあ、結局そこに尽きるんだと思いますけども、そのあたりをね、いろんな例え話を使いながらね、道元禅師は話されているので、まあいろいろ話、そういう例え話を使いながらね、話してきました。例えば我慢水っていうね、有名な話がありますね。正法華の随聞記の中にあるね、曹洞宗の人間だったら最初から叩き込まれる話で、要するに自分の思い込み、お釈迦様ってどんな人、穏やかな微笑みを浮かべて黄金に輝いている人ってね、と思ってたけども、そしたらいきなり、いや、ブッダっていうのは、仏っていうのはガマとかミミズミなんだってね言われて、全然自分がイメージしたものとね、考えていたものが違う、ってなった時に、何なんだこれはってね。そして自分が今までイメージしてきたものの方を最優先にするのか、それとも、あれ、なんか自分が今まで思ってたこととはかなり違うなって、ことで、このかなり違うなの方を突き詰めていくのかっていうね、まあ、分かれ道になるわけですよ。でその時にどうやって自分の今までの思い込みを捨てるのかっていうのがね、随聞記での話になりましたけれども、この一方案でやっていることもですね、やっぱり同じで、ここはこの思い込みをちょっとね、ダブルで捨ててもらわないと困るので、まあ、今仏教 3.0 ってね、やってますけども、1.0 の思い込みと 2.0 の思い込みとね、両方捨ててもらうっていうね、いうことをちょっと、しているので、なかなか分かってもらえないのはしょうがないですね。はい。だけどね、そのあたりがね、ようやく本当きれいになってきたので、今日はね、まあ、そこら辺を中心に、お話をしていきたいと思います。つまり、自分が普段思っていること、思っている世界と、そうではない世界へどうやって抜けていくのか。だけどそれは、その自分が思っている世界の外に何か新しい世界があるなんていうのは、まあ、普通は思わないわけですよね。なので、非常に難しい、ね、ですね。それをね、今日ちょっといろんな角度からね、一つは、この間の、津久井のやまゆり園ですね。やまゆり園のが本当に、ね、多分あれは御嶽の接心でも、あるいはその前の目黒でもね、お話ししたけれども、あれは本当にずしりとね、聞いてくるって、あの時も言ったけども、本当にずしりと聞いてきていますね。でずしりと聞いてきてるんだけども、その時になんていうかな、まあ今日のテーマは自分が思い込んでる世界からどうやって抜けるかなんだけども、自分が思い込んでいる世界っていうか、この世界しかまあ存在しないと思っている世界ですね、に、いる限りは、容疑者には勝てないってことね、ずっと。あ、寺川さん、こっち来て、こっち来て。 その奥の方へ行ってください。勝てないで、まあ後からね例を挙げますけども、この今までの、世界で、まあ、一番良心的な人っていうのが登場します。ある政治家なんだけども、でその非常に良心的な政治家がこの事件に対して発言してるんですけども、で良心的であればあるほど、まあ、女性の政治家ですけどね、彼女が住んでいる世界観そのものがもうどうしようもない限界を持っているっていうこと、そしてその限界の中ではあのいう容疑者ですね、あの、まあ、別に名前隠す必要もないか上松容疑者ですね、には太刀打ちできない、どうしても太刀打ちできない、ね、っていうことがはっきりしていてですね。だから本当にそれが何ともかわいそうっていうのは、彼女自身もある意味当事者の一人なのでね。だから私としては何とかその良心的な政治家の人にその枠を超えてほしいと思ってるんですけども、あのなぜそういうふうに今までの自分の、枠の中から一歩も出れないのか、まあ出れないのは当たり前でね、それは外があるなと思わないからね、そこを縛っているものとじゃあどうやって出ていったらいいのかと、ね、そういうような、ことですね。でそれと、今一方案がやろうとしていることも全く同じで、今までの考え方の、外へ行こうとしているから、それを今までの考え方に寄り添って理解しようとすると全部外れてきてしまうっていうね、そういうあたりなんですよね。それをです、まあ、こんな抽象的なこと言ったって何がわからないから、具体的な例をいくつか挙げながらね、今日はちょっと考えていきたいと思います、ね。そうじゃないとその今言ったようにあのやまゆり園のが、まあ、私もこれで3週連続して話してるんだけども、あの本当にずっしりとあの聞いてきて、で今後はさらにですね、っていうのはあのあれは完全に思想犯罪ですから、単に何ていうかなあの暴力団がねたくさんの人をね、殺傷した、ね、何のためお金のためにとかね、何かのためにとかね、いうそういう単純な話では全然なくて、もっと深いところで、響いてきてくるきて、で今後あの容疑者がどんどんどんどんあの取調室で発言して、でその発言があのメディアを通して日本社会に拡散していった時にどうするんだろうと思うんですよ。ものすごい毒を持ってるから、その毒が、日本社会に広がるのは避けられなくて、でそれがその毒をに対して今までの世界の中で最も良心的な人が、立ち向かったとしてもその毒にはやられてしまうんですよね、全然違うあの在り方を持ってしていかないとその毒を本当に消すことはできないっていうね、非常にちょっと私は、ある意味悲観的なんだけどもある意味悲観的なんだけども、だけどもある意味これを機会に、要するにこれだったらもうダメでしょっていうね、今までのやり方ではね、でそれが今までのやり方を捨てるあの契機にはなりますよね。これはあの 今オリンピックね盛り上がっちゃってますけどねあのオリンピックみたいなのでもうしょっちゅう起こることじゃないですかね、ある国のあるスポーツが ね、もう惨敗する、全然あの手も足も出なかったね、世界に出た時に。でその時に、今までの練習方法から何から何までねが全部ああ違ってたんだなってことをみんな納得いかざ、納得せざるを得なくて、それで思いっきり全部練習方法からコーチのあり方から選手の選抜の仕方からね全部変えて、そしたら4年後8年後に見違えるほど強くなったってね、っていうこといくらでもありますよね。つまりスポーツの潔いところはもうみんなの目の前のところで勝負がついちゃう、ね、これはもうあの弁解のしようがないことですね。だからもうはっきり、あ、負けたってはっきりする。もうそれもほんのちょっとの惜しい負け方じゃなくてボロ負けするとかねあの本当に大敗を喫するとかね、惨敗を喫するっていうようなことがあって、そしたらあ全部私らのやり方間違っていたんだなっていうねがあって、でそれでもうコーチから何から何まで全部全特会ね、する、っていうことがよくあるじゃない。それでもういきなり4年後8年後にあれだけ弱かったチームがあの蘇ってきたってね、ありますよね。あので、まあ今年今回あの、勝利した人も4年後にどうなるか分かんないし、だからそういうふうに勝ち負けがはっきりすることで、今までのが全否定されて、それで生まれ変わることがあるし、生まれ変われなかったらそのまま負け続けて、ね、もうオリンピックすら出れないってね、ことに当然なる。でそれで今回のね、なぜ私が山寄り園のにこれだけこだわるかっていうと、3週連続でこだわってんだけどもちょうどいい機会だと思うんですよ。つまりオリンピックでボロ負けしたようなもんだから、もう弁解なんていうかな、ね、1点差で負けたっていうんだったらまあしょうがなかったねってなるけどもね、あと5センチで負けたとかね、ね、言うんだったらしょうがないねってなるけども、もうそんな5センチどころか1点どころかではない負け方をしたら、全部変えなきゃいけない。そしてあの今回私かなりね、あのこの事件に関してのいろんな人のコメントとか、チェックしてるんですけども、あのその中でも、まあ、今一番あの良心的だって言われているコメントを見ても、その限界は明らかで、だったらはちょっとこのままこれじゃまずすぎるよねっていうのがですね。でそれを、まあ、今あの、ここ2、3週間のテーマですけども、それが、マインドフルネスっていうね、ものと、つなぎ合わせて、あの今までのマインドフルネスの、あり方ではあり方だと、やっぱり今までの、の文脈の中に入ってしまうから、これもまた負けてしまう、ね、だから、本当にここで全てを全特化してやんなきゃいけないんじゃないのっていうね、そういう提案ですね。はい、今日のね話はそれとね、噛み合わせながらね、いろいろなことをね、材料に使って、いかにして、自分が今まで思っていた世界から当たり前だと思っていた世界を抜けていくか、なぜ抜けなきゃいけないの、この当たり前だと思っている世界には今猛毒が広がり始めているから、そして今のままだったらこの毒にみんなやられてしまうからっていうね、そういう話ですね。で、なんていうかな、この時代が変わったっていうのは、まあもちろんね、 誰の目にも明らかに事態が変わるってことはあるんだけども、まあ、戦争で負けましたね、昭和20年、ね、でそしてその昭和天皇も亡くなってしまった。そしたら昭和から平成へ変わりましたってね。だから、昭和20年の8月15日とかね、で平成、昭和から平成実際に変わったとかね。で、あ、本当に今新しい時代が来たんだなって、古い時代が終わって新しい時代が来たんだなって、もうね、日本の1億何千万人が全員が、理解できる場合もあるし、だけど、そうではなくて、はっきりとそんな言語がね変わるとかっていう形じゃ ないけども、根本的に何かが変わる、っていうことはあって、でそれに気づくことっていうのは全員ではなくて一部の人しか気づかなくて、で残りの人たちは相変わらず昔の時代が続いているっていうふうに思い込んでいて、ね、だけどももうある一つの時代はとっくの昔に実質的には終わっていた、客観的には終わっていた。だけどもそれがはっきり言語が変わったみたいにはっきり現れないから、分かんないということも当然あります、ね、でまあその例としてね、この間は、1995年の3月20日っていうのをね、これこそれは1990年3月20日っていうのは一方がこだわってる日付ですけども、あ、もちろんサリンの時ですね。あの時でも一つの時代は完全に終わったんだけども、どうもそれすら共有されていなくて今から振り返ると、ね、そうだったのははっきり分かりますね。で特に宗教に携わる人間だったらば、3月20日で、まあ、完全に終わったわけなんですよね、あるものが、ね、でそこで終わったっていう認識に基づいて、まあ、私なんかいろいろ新しいことを始めたんですけども、それすら変わったっていう認識も共有されていなかった、ね、ですね。でそれで今回もまたもう一回やまゆり園の事件が起こった時点である時代が完全に終わった、だけどもその終わったってことがまだきちんと共有されてはいないけども、多分分かってる人はもう分かってると思いますね。つまり時代が終わるってことは、今まで通用していたものがもう通用しない、このやり方ではもうダメ、ね、でこれはもうスポーツの世界では顕著で、さっきからずっと言ってるようにね、もうでスポーツの世界ではそれがドラスティックに変わっていくのはもう結果がはっきりと出るからですね。はい、まあ、大体ここら辺をね、今日はちょっと話していきますけども、その前にね、いくつか告知していきます。しばらくは土日は鎌倉でしばらく続いて、9月の3日の日に目黒でのヨガの会がねありますね。でその後、敬老の日、秋分の日のね、あの週末に一方案での、秋のお彼岸接心がありますけども、それまではないですね。でそれが終わった後に、続けて、名古屋、京都、大阪の、名古屋のヨガスタジオさん、京都の友人の家で、大阪は大阪もね、うつぼなんとか公園っていうのかな、の近くの、ヨガスタジオさんで、ヨガの先生向けの、ワークショップを第2弾をやりますね。でその後、長崎での、松田清志郎神父との、木曽リトリートがあって、ね、っていうふうにつながっていきますけれども、あ、そうか、その前に9月の14、15で、赤城 さんですね。赤城山の近くに敷島温泉という温泉があるんですけども、その、施設を使って赤城リトリートというのを、ね、やります。これは私が前橋の次年の、次年に、私の今母がいるんですけども、そこで毎月1回座禅会してるんですけども、そのメンバーを中心にですね、1泊2日のリトリートやります。ただ水曜木曜なんでちょっと参加しにくいかなと思うんですけれども、1泊2日で、温泉の、非常にいい温泉があって、それから利根川の、があってというの非常に環境がいい場所であるので、普段ねちょっと4泊5日とかね5泊6日という精神はちょっと私に無理かなと思っている人でも、ちょっと日帰りの、だけではちょっと物足りないかなね、っていう人ですね。で、水曜木曜に休み取れる人ですねはぜひぜひご参加ください。来週になったら告知メールを出しますのでね。それはねあんまり普段接心とかなんとか出てない人たちを対象にするので、かなり緩めのスケジュールになるかなと思いますけどもね。はい。でそれとね、これはもう、今告知を始めますけれども、10月の22日の土曜日ですね、駒澤大学の方で、公開講座があって、駒澤の中央講堂っていうね大きな、ところでやって、で駒澤に座禅堂外修式のねしっかりと端があって、ところで講演と瞑想の会をねやります。もう駒沢の方で受付を始めてますので、駒沢大学コミュニティケアセンターですね、で、ちょっとこれ案内メール出しますけれども、いろんなところに告知をこれから始めますけどもね、ぜひぜひおいてくださいね。講話の題が、慈悲の瞑想からシカンタが 3.0 へっていうね、いうことになってますね。なので、一応駒沢っていうのはもちろん総統州の大学で、昨日も出たんですけどね、総統州の仙壇林っていうね、どこの宗派でもその学問を教える学校が、江戸時代からずっと続いてきていて、それが明治になってから近代的な学校の仕組みの中では大学へと昇格していく、でそれの代表的な、大学ですね、駒沢大学っていうのがあって、外州 の, 人にとっては駒沢で勉強して、それから英治さん、総治さん行くっていうのが一応メインストリートですけどね、メインストリームですけどね。はい。そういうとこで、私の、内山小四郎氏の師匠である佐々木小太郎氏というのが駒沢の教授でもあったので、私が所属している流れが、駒沢にはちょっと流れていますので、ちょっとね、私が、今、普通の総統州の士官たずではなくて、今 3.0 と呼んでるものをね、ちょっと駒沢の人たちにちょっとお話ししたいと思ってますので、ちょうどいい機会ですね。なので、かなりここでは突っ込んだことを話すことになると思いますので、ぜひぜひ見てくださいね。特に時間ださ、1.0 と 3.0 のね、の違いについてですね。はい、じゃあそういうことですね。で、どっから行きましょうかね。はい。いいですね。 はい、今日話してるのは、いかにして自分が普通に思っている思い込みの世界を抜けるのか。だけどもそれも、自分はある思い込みの世界にいるんだなぁなんて実は誰も思ってなくて、自分はただ普通の世界にいると思っていて、だけどもその自分が普通の世界にいると思っている世界が思い込みによってできている世界っていうね、結局そういうことなんですよね。なので、その思い込みの世界に自分がいるなんて、まあ、絶対気づかないわけでね。でそこにいかにして気づいて、いかにしてそれを乗り越えていくのかっていうね、そういう話ですね。あ、そしたらじゃあこれだったらこうじゃなくてこっちから行くか、ね、はい。じゃあね、まっすぐに、じゃあまっすぐにもう真ん中のところ行って、それからそれの例としてね、2つぐらい挙げていきますね。これね、Facebook やってる人なら私が今朝挙げた記事なんですけども、永井さんです、永井仁さんですね、のツイートが昨日ぐらいから上がっていて、でそれが、あ、そうまさにそうなんだよねっていうツイートだったので、それをねまず出発点としますね。で、永井さんね、哲学者の仲間にですね、中島義堂さんというのか吉道さんというのかな、ちょっとわかんないんですけども、方がいて、でその人の中島さんっていう哲学者の言葉を引いて、でその後永井さんがそれに対して批評するっていうね、そういうスタイルのツイートを時々されるんですけども、で中島さんの、これいいです、今から呼ぶのは中島義堂さんの言葉ですよ、永井さんのではなくてね。これはこういうことを言われてるね大衆は知的に徹底的に怠惰であるから、何事においても分かりやすいことを求める。分かりやすいとは何の努力もしないで分かるということ。書物なら寝っ転がって読んでも分かるということである。彼らにとって分かりにくい書物は全面的に著者が悪いのだ。人間嫌いのルールっていう本なんですかね、はい、ということですね。要するに、まあこれで今批判してるわけだけども、分かりやすいことを求める。でこの分かりやすいってどういうことかというと、何にも努力しないで分かる、書物なら寝っ転がって読んでも分かる。もし自分が読んでる本が寝転がって読んでも分かんないんだったらば、その自分、分からない自分を情けなく思うんではなくて、その著者の方ですね。ね、あんたがなんかわけ分かんないこと書いてるから分かんないんだってね、いう話ですね。で、それは、まあそれは怠惰であるね、レイジーだってね、怠けてるっていうからな、そうなんだってね、いうわけなんですけれども、ってことはね、要するに自分が今いる場所、そして自分にとって今当たり前だと思っていること、それを壊されるのは嫌だってことですね。そしてそこで、その範囲で分かるものしか受け付けないですね、っていうのがまずあって、でそして、 でそれに対して永瀬さんのの2つツイートが昨日からあってね、こういうことですね、ほぼ全てのことは真実は複雑で分かりにくい、それだからこそわざわざ学ぶ意味もあるわけだ。分かりにくいことをできるだけ分かりやすく説明することは大切だが、分かりにくいことを分かりやすくしてしまっている書物も多いので要注意、注意が必要だということですね。でその後がね、もう永井さんらしいんですけども、分かりやすいのは説明のために読者がすでに持っている常識を使ってしまっているからである場合が多い。その常識こそがそこで問い直されているものの、一部であるのに。だからそういう分かり方で分かっても、表面的な知識が増えるだけで何にも揺さぶられない。これ本当に私 100%、200% 同意なんだけども、でこれがねまさに私がいつも悩まされてきたことの本質なんだろうなっていうことなんですよ。つまりなんていうかな、今私らが伝えようとしていることは今までの私には理解できないことなんですよ。今までの私っていうのは私とかね、内藤さんとか寺門さんとかそういう個人の名前ではなくて、今までの人類にとってはってね、今までの人間にとってはわからないものを伝えている。当たり前じゃん、仏教ってそんなもんなんだからね。だって仏教の真理ってお釈迦様がただちょこちょこっと頭で考えて考えた真理じゃないじゃないですかね。苦労して苦労して菩提樹の下で発見した真理だから、当然今までの私らが今までの人類が頭をちょこちょこっと考えて、はい理解できましたっていう話であるわけがないですよね。ですか。で、これもう一回読むけどね、分かりやすいのは説明のために読者がすでに持っている常識を使ってしまっているからである場合が多い。で、その常識こそがそこで問い直されているもの、あるいはそれの一部であるのに。だからそういう分かり方で分かっても、表面的な知識が増えるだけで、次が本当にそうなんだけど、何にも揺さぶられない。何がですか？常識がですね、自分が思い込んでる世界がですね。でしょ？だから、この揺さぶられない、結局そこなんですよ。つまり、なんていうかな、それだったら何も学ぶ必要なんか全然なくて、自分はもうすでに何か分かってると思ってるんだから、それが自分がすでに分かってると思ってる世界にただ安住してればいいだけであって、それでああ分かった分かったね、もういう話ですね。でそしてもう自分はもうすでに分かってるっていう、その常識に寄り添う形で何かやっても、結局その人は今までの世界から一歩も出ないで何か分かった気になる。仏教ですらですね、結局ここなんですよ。だから揺さぶられることはない。何がですか？今までの常識がですね、ですね。だからなんていうか、仏教というのはまずは人を不安にさせるものなんですよ、本当に。ところが全然不安に何にもなってないじゃないですか。なぜ不安なんですか？だって今まで当たり前だと思っていたものが当たり前でなくなっちゃうんだから、これは不安なんですよ、ね で、その不安にどれだけ耐えられるかですね。だからそうして初めて自分も自分が住んでいる世界も、永井さん的に言えば揺さぶられるってことですね。それに対して揺さぶられない、一切揺さぶられないっていうあり方もあって、でそれが全部、そもそもある本を書く人も、みんなの常識に従って、ここでは読者がすでに持っている常識を使ってしまっている、ね、読者がすでに持っている常識に乗っかって説明する。でそうすると、あの読者はまあ分かるわけですね。当たり前、読書常識通りだから。だけども、それは読者の常識をただなぞっているだけだから、その読者が自分が思い込んでいるその常識の世界から一歩も出ることはないし、その常識の世界が揺さぶられることもないし、そして不安に思うことも一切ないっていうことですね。でそしたらその結果、一冊の本を読んでも、その読者はの人生は全く何も変わんないっていうことですね。その本を読む前と読んだ後ではね、ですね。だからそういう読書体験をいくら積み重ねてたしても、その読者が、ただ単に表面的な知識が増えるだけであって、その読者が今まで住んでいた世界が揺さぶられることもないし、新しい世界へ行くこともないっていうね。で、なんとかな。で、そうするとその読者は新しい世界を経験することがないから、なんか世界っていうのはこんなもんでしょうと思い込んじゃうわけね。だから結局そこいらへんで、そうするとあんまり面白くも何ともなくなってしまう、生きていくことも本を読むことも何をするのも、ね、でもう私は人生分かっちゃってる、世の中分かっちゃってるっていう思い込みのもとでずっと生きることになってしまって、でそういう人と話してもあんまり面白くないですよね。ってことは、じゃあ永井さんが何をしようとしてるのかって言ったら、その常識そのものを問う、ね、そういう問いかけなんですよ。でそうするとこれは人を不安にさせるわけね。なぜかといえば、自分が今いた世界が正しいと思い込んでいたんだけども、どうもなんかちょっと違うかもしれないっていうね、なって、要するに安住できなくなってきてしまうんですよね。で安住できなくなった、のを、で結局そこで分かれ目になるんだけども、それをまあ、リアクションとしては2つですよね。不安に思うのか、それともワクワクするのかっていうねこのどちらかなんですよね。ワクワク、なぜ、だって未知の世界が広がってるんだから、ね、今まで見たこともない経験したこともない世界が広がってるんだから。あ、そうか、だから結局ね、未知の世界、今まで経験したことがない世界、見たことがない世界に対してやっぱり反応っていうのは2つでしょ。それをワクワクすると感じるのか、それともこんな知らない世界行くの嫌だよ、怖いよ怖いよ怖いよってね、不安だよ、もう勘弁してよってね、自分はもう良くした世界にずっといたいんだよってね、いうですよね。まあ結局このだから同じものを目の前にしてもリアクションとしては2つ考えられて でそうなんだけども、今私はこの今日も20日近く今目の前にいるんですけども、それでまあこのポッドキャストを通してね、一体何人ぐらい聞いてくださってるのか分かんないんですけど、まあでも私のこの今日わざわざね、この暑い日に一本いらした、あるいはこのポッドキャストをね、わざわざ、ね、音楽とか聞けばいいのに、わざわざ私のポッドキャストを聞くっていうね、いう人たち、に向かって話しているんですけども、だからまあわざわざ今日来てる人、ポッドキャスト聞いてくださっている人っていうのは、もうそれを今言ったねものをワクワクと捉えている人だと思います。で、そうじゃなかったら私の話っていうのは耐えられないはずです。なぜ皆さんを不安にさせるから、だって意図的に不安にさせようとしてるんだから、私はね 意図的にね、この永井さんと一緒で、永井さんも人を不安にさせるんですけども、だからこの、未知の世界に対して、うわ、なんかね、もうこの世界に、なんていうかな、旧約聖書じゃないけど、この世界にはもう新しいものが何もないんだなんてね、知ったようなことを思ってたけども、ところがどっこい、なんか全然わけのわかんない、だけどもワクワクするような、未知の世界がどうもあるらしいね。として、もうワクワクしちゃうのか、それともなんかわけ、それ、なんかそんな未知の世界が嫌だから、もう常識の範囲で、の世界にとどまっていたいっていうね、なるのかね。そのどちらかに反応が分かれてしまって、そしてこの分かりやす、今問題にしている分かりやすいっていうのは、その未知の世界をについて、著者である書き手の方も、そこを見ないで、その常識的な世界のみについて語る。だから、そういう本は、常識に、今までの常識の世界に安住したい人にとっては非常に分かりやすいし、非常に心地よく聞こえてしまう。だけども、揺さぶられることはないですよね。だから、で結局、まあ、この辺りなんだけども、永井さんとか私、まあ、ここに永井さんは何にも揺さぶられない、だからつまんないよねってことを、まあ、永井さん言いたいわけなんですよ、ね、で私もそうなんだけども、だけどもこれに対して揺さぶられたくなんかないよっていう、そういう本音もあるわけなんですよ。だから結局そういうことでしょ。結局揺さぶられるなんてまっぴらごめん、今までよく知った世界に自分はずっといたいのとなるのか、それとも今まで世界がもう完全に揺さぶられちゃって なんか、あれ、どんどん常識が崩壊していっちゃって、でも見ず知らずの世界に入っていくんだけども、それがもうとてつもなくワクワクするよねっていう方向に行くのかですね。で、何なんだろう。結局ね、もう私も本当にたくさんの人と、こういうことをやってきて 分かるんだけども、もうここで本当に真っ二つに分かれちゃうんですよ。この未知の世界に対してワクワクしながら入っていく人と、未知の世界は怖いよね、だから揺さぶられたくないよねって言って、今までの世界にとどまる人と、どうしてなのかなと思うんだけども、 まあ、これをあの仏教的にカルマがどうのとか、ね、言い出したら何とかもっともそうな説明つきますけれども、なんていうのかな、その未知の世界に対してワクワクするのか、それとも恐れるのかって言ったらば、それは理由ははっきりしてますよ。なぜ はっきりしてでしょ。なぜ恐れるの。何か良くないものが待っているからですよね。なぜワクワクするの。何かいいものが待っているからですよね。なんですよ。だからこれはね、どうしようもない、私としても。で、私は何かいいものが待ってるってね感じてワクワクするんだけども、でそれと私と同じような感じ方ですね。何かドキドキするもの、ワクワクするものだけども、それは何かいいものなんですよ、ね、が待っていると感じられる人は、私と一緒にこ あのアドベンチャーをねのアドベンチャーツアーをね行けるけれども、なんか良くないものが待っていると感じてしまったら、その人はアドベンチャーなんかもうたくさんって言ってね、この今まで世界にずっといる、でその方が安心するからですね、っていうことなんですよね。で、なんていうかな、だから今ね、だから永井さんが否定的に書いた表面的な知識が増えるだけで何も揺さぶられない、だからいいんじゃないですかってね、なんですよ。だって知識っていうのは知識であって、知識は人を脅かさないんですよ、ね、ちょうど本当に あのアームチェア、なんだっけ、アンソロポロジストとか、ソファーに座った人類学者とかね、前 いましたけども、要するに自分は何もしないで、危ないところへ行かないで、ソファーに快適な安全なソファーに座って、未知の世界から送られてくる文献を読むだけっていうね、でそうすると知識は増えていくけども、それ単なる知識であって、その人が住んでいるのは非常に安全なソファーの上っていうね、いう話であって、ね、だからそのソファー自体が揺さぶられるってことはないわけねで、全てがどんな世界の報告も単なる報告であって、単なる知識だから、まあ、それはまあ知識としては面白いけれども、それと自分がソファーの上にで座っているこの安全な生活そのものとは一切関係ないってことですね。だけどそれじゃあ本当に理解なんかできるわけないから、実際に自分はその現場へ行かなきゃって言って、まあ、フィールドワークとかねが始まったで歴史がありますけれども、まあ、仏教の場合でもまさにそうで、ソファーの上に座って、でこのソファーの常識で物事を全部判断していって、ね、だったらその人は相も変わらずソファーに座りっぱなしであって、この本当の世界に入っていけない、ね、だけどお釈迦様がソファーの上に座っていたかっていうとしてないんですよねあの人はだってソファーの上に座って一生過ごそうと思えばできた人ですよ、ね、王子様だったんだから、ね、王子様から王様になって、ね、贅沢な生活をして、でそれででもスピーチャーのことはちょこちょこっと勉強程度にしてね、そうすれば王子様として王様としての生活は脅かされずに、スピリチュアルなことについてディスカッションすることもできた。だけどもとてもじゃないけどそんなんじゃ 解決つくわけないよねって言うんで、安楽な生活を全部捨てて森の中へ入ってっちゃう人だから。だからお釈迦様も決してソファーアームチェアアンソロポロジストではなかったということですね。でここでも永井さんが言ってるのも、そういう本当の、揺さぶられて、常識が完全に揺さぶられて、そしてその世界へ入っていこうよ、ね、だから永井さんも私もそしてお釈迦様も結局傾向としては同じで、どういうことかというと、もしあなたが、普通に思っているその常識、ね、のままだったらば、そこには救いはないよね。それは苦しみの世界だよねって話なんですよ。つまりこの今ね、安楽なソファーの上に寝転がって、全てをただ知識として処理していく、情報として処理していく、それだったらね、どんなに危ない地方のね、報告であっても、それは知識だから、で自分はこのソファーの上に座ったままだから安全だってね、で何も揺さぶられない、だからいいよねって、思い込むかもしれないけども、だけど私とかお釈迦様とか永井さんとかは逆を考えていて、このあなたが安全だと思い込んでいるこのソファーこそが苦しみの世界でしょうっていう話なんですよ。わかりますかね。だから結局ね、今いるこの世界がこの世界の、ちょっと待って、今ちょっと通り過ぎてから始めます、はい、今いるこの世界っていうのはこのままだとどうしようもない苦しみの世界だよねっていう基本的な認識があって、だからそうではない世界へがどうもあるらしい。だから今いる世界からこのその世界に対して、未知の世界に対してワクワクしながら入っていくのか、それとも今自分がいる、ソファーの上が一番安全な心地の良い世界であって、で他のはちょっと危ないから、まあそういうのは知識としてただ方向だけ読んで、知識として処理していくのかっていうことなのね。だから仏教をね、単なる知識として、処理していく、情報として処理していく人たちもいるのは私はもちろん知っています。だけども私とかお釈迦様で言うとあれなんだけども、そういうことはできないのはなぜかって言ったら、今まで自分が座っていたこのソファーっていうのは、このソファーに座り続けるっていうことは苦しみの世界が続いてしまうってことなんですよ。だからこの一見安全そうに見える、だけれども本質としては苦しみの世界に過ぎないこのソファーを出て、もうワクワクする未知の世界に入っていこうとするわけね。で結局そこら辺 なのかなと、まあ実は思ってるんですけどね。いいですか？ってことはね、なんていうかな、我々の出発点はみんな人間としては同じなんですよ。このソファーの上に生まれてきた、ね、これ全く同じですね。そしてこのソファーの上を苦しみの世界と捉えるのか、それとも安全な世界と捉えるのか、そしてこのソファーを出てワクワクする未知の世界へ入っていこうとするのか、それとも未知の世界は非常に危険なように見えるから、その世界に入るのは嫌だから、せいぜいその世界のについての知的なレポートを読むだけにとどめるのかっていうね、結局そこじゃないですか。わかります？ね、だから、なんていうかな。そして未知の世界に本当に入っていくことで分かることっていうのはとてつもなくあって、ってことはね、なんていうかな。その未知の世界に入っていった人っていうのは二つの世界を両方とも知ってるわけなんですよ。ソファーの世界と未知の世界と。そして。だけどソファーの世界、ソファーに座っている人はソファーの世界しか知らないっていうね。だから最初からなんていうかな、あの非対称っていうのかな、これはよく言うけども、例えばね、天動説と地動説とよくマスを私は散々例えとして使ってます、ね、だけどこれも天動説 vs 地動説ではないんですよ。これは分かるでしょ、ね、こっちには天動説を信じている人たちがいます、こっちには地動説を信じている人がいます、でお互いに話し合ってみましょうって話ではないでしょ、ね、なぜ？みんな最初は天動説だったからですよ、ね、だから天動説って全ての人が理解できるんですよ。だって太陽って東から出て西に沈んでいくんだから、それを見たらどうこうどう考えたって太陽の方が地球の周りを回ってると思うに決まってるじゃないですか、ね、だから天動説っていうのは非常に素朴な考え方であって全員が理解できる考え方なのね。いいですか？だけどいろいろ研究していろんな観測してデータ集めて、ああでもないこうでもないああでもないこうでもないやっていった果てに天動説ではどうしても説明つかないよねっていう、あの矛盾にぶつかるわけね。そしてもしかしたらもしかしたらもしかしたらもしかしたらこれ私らの方が回ってるんじゃないのってね、いう発想の転換をして、で発想の転換をしたらデータが見事に、正しくなっているですね。だから地動説にたどり着いた人っていうのは全員が天動説から出発してるんですよ。だから天動説は知り尽くしてるわけね。ですか？でその上で天動説 をキープしたままではどうしようもない矛盾が出て、でそしてとんでもない考えにジャンプせざるを得なくて、 でそのジャンプの苦しさも、でもどうしてもそれをせざるを得ない必然性も全部分かった上で飛んでるわけですよね。いいですか。でそうなったら天動説と地動説の人が話し合ったってこれは勝負になるわけないじゃないですか当たり前でね。だって地動説の人は天動説を知り尽くしている、理解し抜いている、その上で自分は飛んでいる。だけど天動説の人っていうのは地動説全然理解できないわけなんですよ、ね、そしたらこの2人が話し合った場合にもう勝負にはならないわけね。そういうアンバランスなんですよ。ですか。はい。でここまで来てね、つまり今までいた常識の世界がある、そしてその常識の世界みんな人類は全部同じその世界に生まれたんだから、これは全員が分かってる、つまり全員が天動説が分かるのと同じ でそこからいろんな苦労をして苦しみを経て地動説にたどり着いた、ある人たちはね。でそれと同じように、この自分が生まれついた世界っていうのはどうしようもない苦しみの世界だよね。だからここを出てある未知の世界へ入っていくしかないよね。そしてその未知の世界は確かに怖いけれども、でも勇気を振り絞って入って、最初に誰かが入っていってねでおいこっちの方がいいよって言うからみんなが続いていったわけですよね。で だからでその時にね、その入っていった人たちは、まあ、もちろん元いた世界なんか知り尽くしてるわけですよ。そしてなぜこの人たちがこう考えるかっていうのももちろん分かってるわけですよ。ちょうど地動説の人にとっては天動説っていうのが、天動説の人がなぜ天動説を信じてるのかも分かるじゃないですか。当たり前ですよ、ね、分かるわけ。だからこのソファーの世界にいる人が、何を考えてるのかも分かっている。だけども自分自身はこのソファーの世界にはいられなかった。なぜ。このソファーの世界はやっぱり苦しみの世界だから。そしてこの思い切って未知の世界に入ってって、そこに本当に苦しみの世界を超えた世界があったっていうことですね。だからそこまで行って初めてこの未知の世界へ入っていく勇気とか、道筋とか全部分かっていって、そういう展開になっています。いいですか。はい。そしてね、でこの今までの常識な世界、から出れないのはなぜかも分かっている。そしてこの常識な世界にいる限りはどうしようもないよねっていうのも分かっている。はい。そしてね、でそれでようやく野田聖子さんの話ができるんだけど、ちょっと待ってね、どこだ。野田聖子さんでね、政治家いますね、この人です、分かると思うけどね、女性としての総理大臣に近い人ってね、数年前まで言われてたけど、今ちょっと言われてないですけどね、今防衛大臣やってる人の方が近いんじゃないかってね、なってますけどね。だからご存知のように、この方、結構どこか、ものすごく苦労されていて、 子供をしたかったけど、まあ持てなくて、でそれで不妊治療ねされて、それでまあいろんな苦労した果てに、まあ子供を授かったんだけども、まあちょっともちろん彼女自身がちょっと高齢で、で、でまあかなり、あ、5歳、今5歳ですね、まさきちゃんっていう子供が生まれて、男の子が生まれて、だけどまあかなり重たい、障害を持っているね、いう人ですね。でそれで、でだから彼女自身はまさに国会議員っていうそういう、パブリックサーバントですねの非常に重たい責任を持っている人であると同時に障害児の母親であるってこと、その障害がかなり重くて、もうすでに10回ぐらいかな、なんかもう手術を受けてね、ってことはかなりまあもちろん医療費を使っているわけですよね。でそれに対してこんな批判するのかよっていうような批判も受けてるんですよ。で、まあある有名な作家の人がね、まあこの発言する作家とかも大体決まってるからまあ言わないけども野田さんを批判してるわけですね。どういう批判かというと、自分の息子がこんな高額医療を国民の負担において受けさせてもらっていることに対する一抹の申し訳なさとか感謝が全くないって、ね、よく言うよと本当に思うんだけど、わかりますね、状況わかりますね。野田さんっていうまあ国会議員なんですよ。国会議員ってことは、国の予算とか、ね、社会保障費のね、医療費が今増えているとかね、そしてまあ一人の重たい障害児が、医療を受けた場合にそのほとんどが保険の方からお金が回っていくっていうこととかね。いうような状況があって、そしてそれに対する自分の息子のためにこんなお金を使わせてもらって、使わせちゃって申し訳ないとかね、国民の皆さんありがとうとかっていうのを言ってないってね、これもちょっとこれも本当びっくり仰天なんだけども、でそして状況は分かりません、大丈夫ですね。でそして、野田さんが、私はその作家を尊敬していたから読んだ後に頭が真っ白になって、要は障害があると分かっている子供を産んだ、その医療費は国民が負担する、ならば一生感謝すべきだと、私何を言われても平気ですが、私が死んだ後一体息子はどうなるのかと立然としました。健常者と呼ばれる人たちの中には、障害者の存在は無駄で国に負担をかけると信じている人がいる。この国から障害者がいなくなることはありえないし、高齢化やら何やらで今は誰もが障害者になる可能性があるのに、障害者はかわいそうな存在ではなく、将来なるかもしれない自分を引き受けてくれている存在だぐらいの気持ちになってくれたらな。ですね、これはね言っときますと、毎日新聞ですね、毎日新聞の、8月17日の東京の夕刊に出ていたものですね。これ、ネットだとすぐ出てきますから、野田聖子で、毎日新聞ですぐ出ます。要するに何が言いたいかというと、そういう、その障害者として明らかに、世の中からの冷たい視線を野田さん自身が感じてきたってことですね。感じてきたので、だからやまゆり園の事件があったとしても、 あんまり、なんていうかな、野田さん自身の言葉を使うと、思うことがありすぎて考えをまとめられていませんが、率直に言うと、通り魔のような無差別殺人と比べて、私は意外性を感じなかった。いつかこんなことが起きるって。なぜなら息子を、ね、障害者である息子ね。なぜなら息子を通じて社会の全てとは言いませんが、相当数の人々が障害者に対するある種の嫌悪、憎しみですね、を持っていると日々感じてきましたから。社会の嫌悪ですかって聞いて、で野田さんが、息子は心臓疾患や脳梗塞など11回もね、息子さんが5歳ですよ、5歳だけど11回もね、手術を小さな体で乗り越え、来年からは小学生になります。その息子の治療についてインターネット上にはこんな声もあります。まあ2チャンネルでしょうね。 ある人は、野田聖子は国家公務員だ、国家公務員と国会議員ですよね、衆議院ですね。今、財政赤字で税金を無駄遣いしてはいけないと言われている。公務員であるなら、医療費がかかる息子を見殺しにすべきじゃないか。と、これを書いた人は作家の S さんの文章に触発されたようです。で、作家の S さんの文章がさっきのですね。野田聖子は国会議員なのに、一抹の申し訳なさとか感謝が全くないってね、この作家の人に批判されたっていう、ね、そういう話ですね。だから結局なんていうかな、私らがあんまりね、障害のない人間が、なんていうかな、社会で生きてると、障害者に対してどういう本音をみんなが持ってるのかってあんまピンとこないわけですよ。で、これはね、何でもそうなんだけども、例えば外国の友達がいるとするじゃないですかね。で、私は日本人で、日本の人が日本人ではある私に対して、まあある一定の振る舞いをする。で、その人たちが外国の人に対してどう振る舞うかって、私はやっぱ想像ができないわけね。で、そうなんだけど、私の隣に、外国人である友達がいて、その彼と彼女と日本社会でいろいろやると、ああ、こう思ってるのねっていうのはもうむき出しにわかるわけですね。で、野田さんの場合は、まあ、まさに友達どころは息子である、障害を持っている息子がね、に対して社会っていうものはどう本音を持っているのか。5歳の今まで11回も高い医療費を使った手術を受けた子供と、そして国会議員である私に、この親子に対して社会っていうものがどれほど、はっきり冷たいどころか、冷たいんだったらまだいいんだけど、冷たいどころが、まあ本当に憎しみを私ら2人に対してぶつけてきたっていうのが、まあ実際のところで、だからそういう経験をしていて、で、社会のほとんど、もちろんほとんどであるわけないんだけども、一部の人にはやっぱりそういう思いをみんな持っているんだなってことは感じてきたから、そのやまゆり園のことが起こったとしても、彼女は意外性を感じなかった。いつかこんなことが起きると思っていたっていうことですね。つまり予想通りだったってことですね。つまりもうすでに何かがあるんだから、これがもう爆発するのは目に見えていた。爆発する、その元のものがすでに世の中に仕 かりとある、だったわけですね。でそれに対して、まあそれが障害を持った母親の正直な気持ちで、まあそれはまあそれは分かるんですけれども、分かりすぎるぐらい分かって、まあこれはめちゃくちゃ辛いだろうなってことはもちろん分かりますね。でそのと野田さんがまあ国会議員としてまあのレベルから母親のレベルからあるいは新聞の読者っていうレベルからまあいろんな報道にいろんな意見に接してきた、ね、だけども全部がなんか本質をついていないことばっかりやっていた、ね、まあだから、容疑者がマリファナを吸ってたとかね、タトゥーを入れていたとか、タトゥーはツイッターで公開してましたよね、彼はね、とかあるいは措置入院ですね、ちょっと怪しいと思ったら精神科医がね入院させるべきなんじゃないかとかね、だから危ないのをそんな世の中に野放しにするなとかね、とかまあいろいろあるんだけども、どうもそれ全部的外してんじゃないのかって、ね、っていうことですね。でそれで、こっからなんですよ問題はね。だから彼女はもう徹底的に考えていて、つまりこのマリファナがどうのとか措置入院がどうのとか、タトゥーがどうのとか、あるけれども本当はそんなことはどうでもよくて、あるとてつもない毒があって、でその毒が今回爆発した、ね、だからこの毒そのものを問題にしない限り無理だよね。そしてこの毒は容疑者っていう一人の人間にのみあったものなのか、そしたら1億何千万人分の1の確率しかなくて、まあそれだったらまあしょうがないとは言わないけれどもまあ1億何千分の1にそういう毒があるのはまあそんなもんなのかなってなるけども、野沢はそうではなくて、この毒は今の世の中かなりあるよね。それを国会議員である私と私の5歳の息子に対する世の中がどういうふうに、私ら親子に対してこの毒を投げつけてきたかはもうやってほど知ってるから、この毒は、1億何千分の1ではなくて非常に多くの人の心の中にあるよねってね、それはまあ彼女自身が実際にの経験を通してその毒の存在を感じてきたってことですね。でここまでは私野田さんはそのと 100% 200% その通りだと思いますね。でさすがに、この人は本当に当事者もいいところだからこの問題に対して一切逃げないでね、ここまでは来てるんですよ、ね、でそしたら問題の本質っていうのはもうたった一つしかないでしょ、この毒をどうするのって話ですねこの毒をどうするのってね、措置入院がどうのとかね、タトゥーがどうのとか、まあ、マリファナ吸ったから、まあ、余計の突破心だったということもそうかもしれないしね、措置入院して、だけども彼は別にその入院中は別におかしなことしなかったから精神科医としてもまあ解放せざるを得なかった
ってね、まあ、まあそれはその通りなんでしょうけども、だけどもそういうことではなく、そういうことはやっぱりあくまでも二の次三の次の話であって、結局この毒ですよね。はい、ね、でだからこのね、野田さんのインタビューってものすごく今反響を生んでいて、野田さんをあんまり政治家としては評価してなかった人も野田聖子という見直したっていうね、意見が、まあ、ツイッター上にも多いんですよ、ね。で私も野田さんはあんまり関心なかったんだけども、政治家としてはだけどこれ読んだら、ああやっぱり、ああ本当その通りだなと思うし、で結局ここまでね、問題の余計なものを全部削ぎ落として問題の本質だけを見せてくれたっていう面では、本当すごいと思いますね、このインタビューは。でそうであるからこそ、でそうであるからだからここまでは完璧に理解できるんですよ、私もね。いいですか。そしてね、いいです、もう一回言いますよ。地動説の人は天動説は完璧に理解できます。なぜ、だってかつては天動説を信じていたんだから、ね、でそのワクワクした世界の中へ入っていった人もこのソファーの上のことも理解できるし、である人たちが、ソファーから一歩も出れないっていうのも非常に理解できるわけね。なぜ、かつては自分もソファーの上に座ってたんだから。いいですか。だからソファーの上に座ってる人と未知の世界を旅している2種類の人がいるわけではないんですよ。私ら生まれた時はみんなソファーの上に座ってるわけね。そしてソファーの上に座って座り続けた人と、ソファーの上から出て未知の世界に入っていった、その2種類がいるわけ。これちょうど生まれた時はみんな天動説なんですよ、ね。そしてその天動説から、勇気を持って地動説へ進んだ人と、進まなかった人の2種類がいるわけね。そうなってるんですよ。天動説と地動説が2つ分かれるわけではなくて、でソファーの人と未知の世界を旅している人が2つ分かれるわけではなくて、未知の世界を旅している人もソファーには前はいたわけ。はい。だからだから私、今から野田さんが言うことは私はもちろん 100% 理解できる、ね。こういうは言うわけ、ね。まあ、もう要するにこの毒が問題なんだよねってことまでは問題全部余計なものを削ぎ落として結論が出ているわけなんですよ、ね。はい。そして、野田さんとしてはどう言ってるのかというと、野田さん、私も嫌いな人はいます。誰しも心に毒はある。でも大人になるというのは心の毒を見せないことだと思う。毒を隠し建前を大切にできる、それが成熟した大人国家です。もうこれめちゃくちゃ大事な言葉だからもう一回読みますよ。私も嫌いな人はいます。誰しも心に毒はある。でも大人になるというのは心の毒を見せないことだと思う。毒を隠し建前を大切にできる、それが成熟した大人国家です。昨日ねお茶会の席でこれ読んだんだけども、まあ、ある一人の瞑想をやってる年配の女性がこの私が読んだ後ね、なんて言ったかっていうと、苦しいって言ったのね。苦しさ分かります？ 私も分かります、この苦しさは、ね、まあ、これしか言えないんですよ。いいですか。だから野田さんはもう今度の事件の本質も分かってるわけね。要するにこの毒なんだってことね。それが全部関係ないですよ。こんな山よりもっと警備員いればよかったとかね、そういう話は全然ないでしょ。まあそれもそうだけどもね、この話じゃないんですよ。そうじゃなくて、警備員がいくらいたってこの毒があったらひとたまりもないんですよ、ね、じゃあこの毒をどうするのって話で、彼女はこの毒の解決の仕方をまだ知らないのね。だから、これが何とも言えない辛さ。心に、誰だって心に毒はある。で、野田さん自身も私も実は嫌いな人がいるんだってね。やっぱりこの私にも人を憎む気持ち、ね、怒りの気持ちっていうのがある。だけども、大人っていうのは、成熟した大人っていうのは、それを見せないことなんだ。だからみんな毒はあったとしてもそれを見せないように成熟しようよねっていう話で、それをまあ政治としてやろうっていうねことなんだけども、これは苦しすぎるんですよ。で、なんていうかな、これはまあ、この結論しか出ないっていうのも分かるわけね。私はこれ分かんないなんて言ってるんじゃないですよ。 100% 分かりますよ、これは本当に、ね、100% 分かる。で、私は野田さんを批判してるわけでも全然ないですよ、ね、ここはちょっと誤解しないでくださいね。いいですか。だけども昨日の前回の人が言ったように苦しすぎるっていうね、なんですよ。で、これが、結局その私らが、ソファーの上には座っていられない理由なのね。ソファーの上には座っていられない、ソファーの上に座って、外のなんか未知の世界からのなんか報告を受けて、それをただ知識としてインフォメーションとして楽しむ、なんてことはもうできない理由なのね。なぜかといえばみんなこの毒があって、で、その毒は本当に毒で毒で、それ毒っていう情報ではなくて、もうすでに、ね、情報ではなくてリアルな毒がここにはあって、そして野田さん自身も私の中にもその毒はある、ね、だからこそそれを何とかして見せないようにしようよ、何とかしてみんなで成熟して、見せないように頑張ろうよって言ってるわけね。だからなんていうかな、まかり間違っても私野田さんを批判してるなんて思わないでください。そんなこと知ってるわけじゃないし、あるいは野田さんのこと全く理解できないなんて言ってるわけでもないし、 100% 理解できます、これは、ね、で、その上で、で、これがね、まさに我々がなぜソファーの上に座ってるわけにはいかないのかっていう理由の一つで、なぜかといえば仏教っていうのがあってね、仏教はね、の教えにはね、三毒っていうのがあるんですよ。むさぼりと怒りと無知ってね、はい、これがね仏教のね三毒って教えなんだよっていうインフォメーションを得るだけでは、あ、仏教ってなんか面白いね、毒に三種類があるって言うみたいってね、だけでは済まされない。なぜ？この毒はリアルだからですね。リアルに 私の中にもある。世の中の人の全ての人の中にある。そしてこの毒はリアルだから、この毒によって人は死んでしまうってことになった時に仏教ってものを情報だけで扱うわけにはいかないんですよ、ね。でそうして初めて我々は、その毒を本当に乗り越える、浄化する、世界っていうものを知っていく。なぜならこのままでは我々が毒にやられてしまうからですね。だからその、今日のテーマは、その自分が、常識の範囲で乗っかって、でそれで、読者を全然揺さぶらない、ものを書く、ね、だったらそれはあんまり意味ないよね。本当に未知の世界へ連れていくのが、書物の役割である。書物も特に仏教書っていうのはね、ですか。なぜなら基地ですね、すでに我々が知っている世界の中ではもうこの毒がどうしようもないところまで来ちゃっているからなんですよ、ね。そしてこの毒を本当に乗り越えることができる世界、それは未知の世界だけれども、がどうもある。そこに行かざるを得ない。なぜ、もうここにはいられないから。他に毒を見せないようにするぐらいじゃどうしようもないってことはもう分かってるはずだから。だけども野田さんはそれ以後この毒を見せないようにするんではなくて、この毒そのものを消す、解毒ですね、解毒する方法知らない。知っていたら当然ここで言うはずなんだけども、当然知らないから、だから彼女はこれを見せないようにしようよね、それが人間としての国家としての成熟だよねとしか言いようがない。だからこそ私は野田さんにその毒を見せないようにするのではなくて、毒を解毒するっていうね、方法。だから毒を解毒するっていうのもすでに未知の世界ですよね。今私らがいる世界では毒なんてせいぜいのとこ見せないようにするしかできないんだからですか。だからその毒が本当に、毒を本当に解毒できる未知の世界へとにかく思い切っていこうよ。今あなたがいる世界で毒が解毒するっていうのは理解できないっていうのはもちろんものすごくわかる。なぜ、だって私だってその世界にいたんだから、ね、ですか。はい、でそうして初めて我々は今いた世界から出れる。つまり今いた世界が心地よかったらね、誰が出ますかね。あ、今いる世界に限界を感じるからここにはいられないって出たわけですね。お釈迦様もみんなそうだったし、みんなそうだった。でそういう意味でもうここまで、さっき言ったようにこの山百合園のが時代を変え、を一つの時代を終わらせて新しい時代が来るか来ないか分かんないんだけど、少なくとも一つの時代が終わったって私がずっとこの3週間続けて言ってるのは、結局この毒ですねはもう今いた世界、今までいた世界の中では解決のしようがない、ね。だからもう今までいた世界にはいられないってことですね、ですか。 で今までいた世界にずっといて、今までいた世界の常識でもって、何もかも理解して、そしてその本を書く人も、その世界にずっといようという人たちにおもねって、その人たちが分かりやすいように、書いて、でそういう本をいくら読んでも今までいた世界にずっと居続けることになってっていうね、全然揺さぶられないでって話になって、だけどももうその時代は終わっている。今年の夏でなぜ今までいた世界だと毒の解毒の方法がないからですね。ですか。はい。だからもうこのここの、この世界にいくらいたいと思ってもいられないんだったらば、もう思い切って勇気を振り絞って出ていこうよっていうのが私の、提案で、で私が野田さんに言いたいのは、全部あなたがおっしゃること全部わかるし、あなたの気持ち全部わかるし、だけども今あなたがいる世界では毒は見せないようにするっていうのがせいぜいできること、だけども見せないようにしたってその毒があることはあるんだから、本当にやんなきゃいけないのは毒を解毒することですね。でその方法はあります、そしてそれは可能ですってことですね。だけども今までいた世界では無理だよねっていう、そういう話になります、ね、はい。だから、今日の話をまとめるとね、今までの馴染み深い世界に、いて、馴染み深い世界の常識 に訴えるように本を書く人たちもいるんだけれども、それだったら一切何も揺さぶられないで知識が増えるだけで、ね、でだけどももうこの今まで我々が知っている世界に、居続けることはもうできない、だから、新しい世界へ入っていこうよねっていう、そういう話ですね。なんとかな、あとはどれほど今までいた世界はちょっとやばいよねっていうものを感じて、ね、それをね、英語だとね、スピリチュアルアージェンシーっていうんですよ。スピリチュアルなこの緊急性っていうのかな、緊急、もう要するに緊急事態だから緊急事態でアラームが鳴っちゃってるからもう出なきゃいけない、ね、法華経だったらばもちろんこれはね、今子供たちが遊んでいてね、おもちゃに夢中になっている、ね、だけどもうこの家には火事になっちゃっている、あ、これちょっと話がちょっとずれてきちゃうけども、火事だからもうちょっと緊急にここ出なきゃいけないんだけども、火事だよって言っても届かないから、子供たちに向かってもっと面白いおもちゃがあるよって言って、そのね、火事になってる家からなんとか抜けさせるようにするってね、まあ、そういう話で、ちょっとそれだと話違うけど、まあ、家が火事だっていう、のは同じですね。なのでだから多分火事だからもうみんなこの家を出ようよねって言ってストレージに通用する人もいるだろうし、あるいは法華経みたいにもっと面白いおもちゃがあるよって言ってね、ほらお母さんもっと面白いおもちゃがあるよ、こっちおいでって言ってお母さんをなんとか連れ出しちゃうっていうのもあるだろうし、まあいろんな方便を使ってでもいいから、とにかくこの燃えている家から出る、ね、すいません家燃えていますね、だからもう出ようよ、でそして何が言いたいかと、この家しかなかったらばこの家とともに焼け死ぬしかないんだけども、別にこの家だけではないんですよ、ね、だから出ましょう、そういう話ですね。でその出た先をこの家の常識でもって、想像するのはちょっと違うから、ね、 なぜ、それは家の外の話だから、そういう構造になってますね。はい、だからそのあたりをね、ちょっともう一回きちんと見ていきましょうね。はい、すいません、山百合霊の話、これ3週連続になっちゃったんだけど、まあまあ、もうこれで大体話すことは終わってますので、ね、来週からちょっとまた別の話にします。はい、じゃあ、衆生無辺誓願度ですね。衆生無辺誓願度、煩悩無尽誓願談、法門無量誓願学、仏道無上誓願定、衆生無辺誓願度、誓願談、法門無量誓願学、仏道無上誓願定、衆生無辺誓願度、誓願談、法門無量誓願学、仏道無上誓願定。